マルコによる福音書第1章の9節から11節。その頃イエスはガリラのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。水の中から上がるとすぐ天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。するとあなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。以上です。高校生がですね、一人やってきましてですね、進学するか就職するかって悩んでいる高校生がおります。それで悩んで、それで私が何かサジェスションできるわけじゃなくしてですね、話をよくですね聞いてあげました。自分の思いがあってですね、やりたいことがあってもですね、話の内容は何だったかっていうと、それを親が分かってくれないんだっていうですね。で、自分はですね、就職してやりたいことがあるんでしょう。でも親はですね、学校に行ってですね、大学を卒業してからでもそれはできるでしょうって言って聞いてくれないですね。で、あなたの今やらなくてもいいでしょうって言って親が認めてくれないですね。そうだなとですね、思うんですね。でもどっちもどっちだなと思いながら聞いててですね、そんな時にですね、いつもですね、スリランカのですね、言葉を思い出すんですよね。スリランカのですね、ことわざにこういうのがあります。子供に対する親の気持ちは骨髄まで響くとですね、でもそれはそのそでも子供はそれを知らないというですね、これスリランカの人にですね、教えてもらってですね、子供に対する親の気持ちは骨髄まで響くですね。そうなんだろうなと思うんですね。だからなんでですね、親がそれを、ね、認めてくれないのかってことをちゃんと聞いたのってですね、親には親がですね、反対している理由があるんでしょうって、自分の人生でですね、もしかして学校に行けなかったってことがあるんだったら、ぜひ自分の子供にはですね、学校に行ってほしいとかですね、そういう親のですね、内面の気持ちっていうのをですね、受け止めたことがあるの、そういう努力をしたことがあるのっていうことですね。で、このスリランカのですね、この言葉にですね、子供に対する親の気持ちは骨髄まで響くっていうふうに言う言葉があるから、もう一度帰って話し合ってみたらどうって。それはですね、聞いてくれないですね、とか分かってくれないではなくて、反対に親の気持ちを分かってあげる努力をしてみて決めたらどうっていう、そういうですね、サジェスションをですね、してですね、お別れしまして、その後どうなったか分からないですね。でイエス様のですね、公の生涯は洗礼を受けることから始まります。で、マルコによる福音書ではですね、人が洗礼を受けているのはごく自然なようにですね、書いてあって、イエス様もヨルダン川で洗礼を受けられたとしか書いてないですね。でも大切なのは洗礼を受けたからではなくてですね、その次なんですね。その次に何て書いてあるかっていうと、神様の言葉があったんですね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天からあった。ここがやっぱり一番大切なところです。イエス様が洗礼を受けたかどうかではなくして、実は神様がですね、これは私の愛する子なんだ、そう言われた、心にかなうもんだ言われた、そう宣言された。イエス・キリストはですね、そのようなお方なのだっていうのが一番大切で、ここに神様のですね、親としての御心があるんですね。これは私の愛する子、誰もこの子をですね、十字架にかけてですね、皆さんの罪のためにですね、命を奪うんだという、そういうですね、宣言をですね、今日された、やっぱりそういうですね、イエス様のですね、お父様である神様のですね、深い愛をですね、私たちは知らなきゃいけないんだろうなと思います。ですね、またいつか話したと思いますけども、ある本で母親の最高の知恵ですね、文章があります。子供が道端で転んだらですね、どうするかですね、その本にはですね、アメリカの母親はどうするかとすると、じっと見ていて助けに行かないで、自立して自分で立ち上がるのを待つ、これは多分独立心をですね、植え付けようという、そういうことを言ってるんでしょう。日本の母親はどうするかっていうと、飛んで行って助けを起こすですね。それだけだったらいいんですけどですね、その月にですね、かわいそうかわいそうとかって言うんですよね。で、挙句の果てに痛いの飛んでいけってわけのわからないことを言うんですよね。痛いんですもん、痛いのは飛んでいかないんですよね。でもそれは日本人のなんか愛情メンタリティなんですよね。痛いの飛んでいけってですね。 でもよく考えてみるとですね、それは問題を違うところにやるってことですから、あんまり良くないかなと思う。まあでもそれは日本人の感覚ですね。まあ将来を考えるとですね、暗くなりますけどですね、でもその中で一番最高の知恵を持っているのは誰かっていうと、アフリカの母親だって書いてあったんですね。どうするかっていうと、子供がずっこけて倒れる、素早く自分も同じようにバタッと倒れる。でどうするかというと、まあ、子供はびっくりするわけですね。なんでお母さんが倒れてんだろうですね。で、その次にですね、母親は一人で立ち上がるんですね。それを見て子供も自分で立ち上がることを学ぶんだという、まあ、これが母親の最高の知恵だっていうふうにそこには書いてあったんですね。まあ、これはアフリカの生活の厳しさなんだと思うんですよね。自分で立ち上がらなきゃですね、動物に食われてしまうかもしれないしですね、まあ、そのようなことで子どもは自分で立ち上がることを学ぶためにはどうしたらいいかということですね。まあ、その中にですね、親の気持ちとか親の思いとか、そういうものをどこかにですね、自分の中にですね、入れることができるかということなんだろうなと思います。まあ、イエス様はですね、自分が神様の子であること、神様の心にかなうものであることを受け止めておられるんですね。その神様のですね、御心をですね、まあ、多分心の中にずっと置いて、そしてこれからのですね、生涯をですね、まあ、過ごしていき、まあ、最終的にはですね、神様の御心である十字架の死をですね、もうすんなりとですね、受け入れていかれる。まあ、それは神様がですね、父である神のですね、御心をずっと受け止めておられるからだ。まあ、そこがですね、私たちの人生においても大切なところなんだろうな。まあ、親のですね、子供に対する気持ちは骨髄まで響くっていうです、ね、その言葉は、神様の御心は私たちのですね、やっぱり骨髄までですね、響いているくらい私たちを愛してくださっているということなんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人が神様の愛を本当に受け止め、そしてその愛の中から他者に仕えていくことができるように導いてください。今日も神様の愛の中で私たちが生きていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに集う人々、また働く人々の上に聖霊の豊かな祝福を与えてください。今日も病床にある方々、悩みに直面している方々、また死に直面している方々には、イエス様が共に寄り添って、御言葉によって励ましてください。私たちが生きるために必要な糧を、今日も聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。